おはようございます。今年は宗教改革500年っていうことでマルティン・ルターのことをよく耳にしているかなと思います。ルターは信仰のみ主義と言われて信仰により義とされることを重要なこととして考えていました。今日の箇所であるロマ書はルターがとても愛してやまない書物です。この手紙の著者であるパウロ自身もユダヤ人に対して信仰による義ということを重要なテーマとして書いています。実は私自身も新学生の時なんですけれど初めて皆さんの前で発表するレポートがロマ書だったんですね。そして信仰による義ということでこの前の箇所なんですけど3章のところの箇所の説教というかレポートというかそれを課題として挙げられました。不思議なんですけど旧約聖書の授業だったんですよ。それで私だけその新約聖書のところで先に先生となられた沢大志先生がアブラハムの信仰を義にするという信仰によって義とされたっていうところが沢大志先生で続いて私がじゃあ私さんはロマ書ねって言われてはい旧約ですよねっていうのですごく今日のテーマのところは私の中では課題でもありそしてすごくこう思いのある箇所なんですね。で皆さんもご存知の通り30日に順位をいただきまして先月のそして初めて本当に日本キリスト教団の伝道師となってここで語る箇所がまたもや信仰による義というのは神様に私自身も大きなテーマとしてこの信仰によって義とされるっていうところが与えられているのかなという思いを与えられながら今日は準備をしました。今日は本当にその私たちがクリスチャンとして神様を信じる者としてやっぱりその信仰によって義とされているっていうことはとっても大切なことです。そのことを今日の御言葉の箇所から共に神様の御声を聞いていきたいなと思います。では5章の1節と2節を一緒にこの御言葉を読んでみたいと思います。3、はい。このように私たちは信仰によって義とされたのだから私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ておりこのキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ神の栄光に預かる希望を誇りにしています。今日はこの1節2節の箇所から3つの言葉をキーワードに信仰によって義とされることを共に思い巡らしていきたいなと思います。聖書を読んでいると義という言葉をすごくよく目にすると思うんですね。で義ってどういうことなのかなっていうふうになんとなく義っていう漢字を見ると正しいこととか正義の義だしとかイメージがあると思うんですけれども義っていうのはどういうことなのかなってきっと皆さん思われたと思うんですね。で私も皆さんここの母教会出身なのでどのぐらいトンチンカンな中で進学校に行ったかをご存知だと思うんですけれども大きな勘違いをしてまして進学校に入る前に義っていうのは神様が私の全部を正しいってされてることだと思ってたんですね。で本当に安易に全部を許されてるんだから全部神様が私を正しいってしてくださってるんだなっていうふうにすごく簡単にその言葉をそのまま字のごとく受け取っていたんです。でも進学校に入って本当にここのレポートの時にもしみじみと学ばせていただいて義っていうのは神様と私たちの関係が正しい関係にあることを義っていうんですね。 これは私たちがこう行為とか例えば振る舞いとかそういうものが神様の目に正しいとされるっていうことではないんですね。義っていうのはあくまでも神様と私たちの関係が正しい関係にあるんですよっていうことが義ということなんです。すごく難しいことなのですごく簡単に言えば神様をちゃんと神様として見る、そして自分たちは私たちは知っての通り罪があり、そして本当に自分では善人にはなれない一人一人ですよね。その人は人として生きる、その神様と人との関係をが正しくある、そのことを義というんですね。そのことをよく心にね留めていきたいなと思うんです。多分私みたいな勘違いをしている人はそうそういないとは思うんですが、一応今日のところでそのことをしっかりと確認していきたいなと思います。その上でですね、本当に最初神様はもう創世記にあるようにアダムを作られた時には自分に似せてそして良いものとして作られたことをもちろん皆さんご承知のことかなと思います。しかしながらアダムは神様に背きました。そしてアダムは罪というものを持つようになったんですね。そしてアダムの罪は時を流れ私たちもその罪あるものとして人として生きる存在になりました。神様と私たちが正しい関係である、罪あるものはその関係を築くことができないんです。そして私たち自身が本当にその正しいありのままで神様と私たちが正しい関係の中で生きていくっていうことはできないんですね。実は旧約の時代には神様はアブラハムを選んだ時に選び、そして本当にその神の民として選び、その人を生かしていく時に神の民にふさわしい歩みができるように律法を与えました。そして律法は神の民として生きるために人が本当にそれを指標として目標とか指針として生きていくために与えられたものなんですね。神の民として生きるために与えられた恵みの書物なんです。そして旧約の人たちは一生懸命律法を守ろうと努力しました。その中で旧約の人たちは大きな勘違いをしていくわけです。律法を守ることで神様と自分たちが正しい関係を築けると思ったんですね。自分たちの力で自分たちが律法を守るというその行いによって神様と自分たちが正しい関係を築けると錯覚をしました。そして実はそこで錯覚したことがずっと残っていくわけです。実はパウロはここでユダヤ人の人たち、本当にその今信仰を持つ人たちに、その当時の信仰を持つ人たちにそのことを言ってるんですね。信仰によってあなた方は義とされてるんですよ。決して律法の行いによってあなた方が正しい行いをするから、規則を守って生きるから、だから義となっているんではないっていうことをここで実は教えているわけです。私たちが神様に義とされるということは神様の恵みによって起こっていることなんです。本当にそのことを私たち自身もしっかりと受け止めたいなと思います。そして神様はその私たちを義とするということで神様の御手のうちで歩ませてくださるわけですね。これは本当に私たちが神様と 良い関係を築いて歩むことは、歩むことが本当に私たちのこれからの神様と共に歩むそのこうパスポートになっているわけですね。信仰っていうのは私たちが神の民であるパスポートでもあるわけです。そのことをやっぱりよく心に留めて日々歩んでいきたいなと思います。この次に、この聖書の箇所の中で神との間に平和を得ており、その前にありますね、主イエスキリストによって神との間に平和を得ておりと書かれています。義とされた、信仰によって義とされた一人一人が持つ平和っていうのはどんなものでしょうか。そのことをちょっと一緒に考えていきたいなと思います。今日の箇所にあるように、義とされた人が持つ平和というのは、平和とか信仰によって義とされた人はまず神様と正しい関係に回復するっていうお話を今しました。で、そのことを別な言い方をすれば、神様と和解をするんですね。で、神様と和解をして正しい関係に導いていただく。それはどういうことかっていうと、神様の愛に私たちはこう、愛の交わりに招き入れられるわけです。その結果、神様が私たちの心に神様から来る平和を与えてくださるんです。平和がどんどんどんどん私たちの胸の内で広がっていくわけですね。この旧約のところをこう見ていくと、本当にこのロマ書のこの言葉っていうのは、実はこのロマ書の1章の18節から4章の25節の間に、こう旧約のいろいろなことがパウロによってこう書かれているんですね。そしてそのことを通してこの5章1節2節の言葉が出てくるんです。私たちがさっきも言いましたように、律法を行うことで神様に義とされるんではないんですよ。その誤解を諭すためにパウロはここに記しているわけです。パウロがどのようにそのことを見ていったかをちょっと見ていきたいなと思います。旧約の時代から律法がその与えられる前ですね、神様は神を信じる信仰によって人を義とされました。そのことは実は創世記の15章の6節ちょっとお読みしたいと思います。アブラハムのが神の民として祝福の約束をされた記事がそこに載ってるんですね。そこの6節の箇所をちょっとお読みしたいと思います。アブラムは主を信じた、主はそれを彼の義と認められたとあります。実は律法が与えられるすごい前からちゃんとこういうふうに聖書で記されてるんですね。アブラムがは信仰によって義とされてるんです。そして私たちは先ほど言いましたように律法が与えられました。この律法が与えられた時っていうのは、エジプトから救い出されて、そして神様が示す約束の地へとこう神の民としてイスラエルの人たちが向かっていく時に与えられるわけです。神様が本当にその生き方の指標として、これから皆さんは聖書を読んでるか分かると思うんですが、荒波に出てくわけですよね。荒野に出てくわけですよね。いろいろなことが起こってくるわけです。その中で本当に神様が私と共に歩むように、そういう思いもあり、律法ってものが私たちにこの時に与えられているんです。しかし旧約聖書の一つ一つの出来事を思い起こすと分かる通り、律法を守ることに旧約の人たちは本当に心を尽くして一生懸命それを守ろうとします。本当に守ろうとすることがたくさん書いてあると思うんですね。でも守れずに 約束を破り、また神の御前で悔い改め、そしてまた戻り、また約束を破りっていう、その生活を繰り返していくんですね。いつしかその中で、私たちは、その旧約の人たちは、生きることに不安や恐れや、いろいろなこう恵みとして受け取れなくなってくるんです。律法が神様からこう与えられた恵みのプレゼントであったのにもかかわらず、自分たちの自由なこう歩みを、生き方を束縛し妨げるものとなってくるんですね。また時には人を裁くその材料にすらなってくんです。しかし本当は律法っていうのは、信仰によって義とされたものが神の民として歩むために、神様が与えてくださったこう目標というか生き方なわけです。恵みなわけなんですね。神の民であるための恵みなわけなんです。それが本当にいつしかすり替わってしまったんですね。しかしながら人の力でそれを回復する、それを本来の恵みのものとして受け取ることが旧約の人たちはできませんでした。そして起こったのがバビロン捕囚ですよね。一時神の民の本当に失格者として神様は審判を下すんですよね。そしてそういう中にありながらも、そういう私たちでありながらも、人でありながらも、神様は愛しやまないわけです。それでも私たちは愛し続けるわけです、人を。そして神様の取った手段が、御子をこの地に使わし、十字架にかけ、すべての人の罪の贖いとして捧げられたわけですね。皆さんと本当にちょっと一箇所、ここはやっぱりそのことをね、しっかり心に留めるために読んでおきたいなと思うので、一緒にお読みしたいと思うんですけれども、有名なところです。ヨハネによる福音書3章16節から17節、そこを新約聖書の167ページなんですけど、お開きいただける方は一緒に、本当に私たちの恵みの御言葉ですけれども、読んでみたいと思います。3、はい。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。私たちは本当に新約の時代になって、このイエス様を信じることによって、その信仰によって義とされる新しい約束へと変えられたわけです。旧約の人が律法を神様の恵みとして与えられたように、私たちはイエス様ご自身、神の御子を与えられたんですね。でも前提にあることは信仰です。信じるということなんです。まずは神を信じるということが前提になってるんですね。それが神様との契約というか、約束を受け取る本当にその契約になっているわけなんです。そのことを本当によく覚えたいなと思います。そしてイエス・キリストによってを信じることによって、その信仰によって義とされた人たちは、神様と和解し、そして正しい関係へと、もう信じた時点で回復しているわけですね。それがすごい新しい約束というか、すごいですよね。そして義とされるだけにとどまらないんですね。神が共に私たちと生きてくださる。そしてイエス様が復活したその命に預かって、本当に永遠の命を与えられる。神の民、それを超えて神の子として同じように私たちは生きさせてもらえるわけです。 それがイエス様になった新しい契約というか新しい約束はこう新しく更新されてるんですね。そして実は私たちはその中で生きてるんです。だからここで言われてる希望、そして神にある平和っていうのは、このイエス・キリストを信じる信仰によって義とされたものが受け取る恵みなわけなんですね。そのことをやっぱりよく心に留めたいなと思います。神様のが私たちと共に生きてくださる、私たちのうちに住まわれる。新約聖書の中には私たちを神の神殿だと言われます。神の国だとも言います。それは私たちのうちで神様が生きてくださるからですよね。そして生ける神は私たちに聖霊なる神様をもう間近に与えてくださり、そして私たちは日々の生活の中でいつもその聖霊の働きによってあらゆる困難から時には遠ざけ、時には勝利する力を与え、そして私たちと共に歩むものとしてくださってるんですよね。それがここに書かれている本当にその神にある平和であって、平和に預かることであり、今私たちが受けている恵みなんですね。そのことをよく今日のところから掴んでいたいなと思います。私たちの歩み、信仰によって義とされたものの歩みには神にある平和があります。心に平和があります。だからあらゆる困難の中にあっても、どんな時にあっても、神を仰ぎ見る時に安らぐわけですね。神に祈る時、御言葉を聞く時、そして愛する兄弟姉妹と恵みの分かち合いをする時、その中で私たちは本当に実際に受けた傷が癒される経験をしていると思います。苛立って祈り始めたのに、祈り終わる時に心が安らいでる時があると思います。多分皆さん心当たりがあると思います。それこそがここに書かれている神にある平安なんですよね。平和なんですよね。信仰によって義とされて得た平和っていうものをそれぞれが経験してると思うんです。そのことが、あ、信仰があるからなんだっていうことをぜひ覚えておきたいなと思います。そして希望の誇りという言葉に次に目を向けてみたいなと思います。義とされた人たちの歩みがどうなっていくのか、義とされたなら私たちはどういうふうに歩んでいったらいいんでしょうか。何度も繰り返していますけれども、信仰によって義とされた人たちが受け取るもの、それは神様と和解した、神様と和解し得られた神様との正しい関係です。そしてその関係は心に平安を与えます。なぜならば神が私たちと共にいてくださるからです。そしてさらにイエス様を信じる私たちは永遠の命が与えられています。それはその命に生きるとき、私たちは希望にあふれた生涯を歩むことができるんですね。神様を仰ぐとき、神の御顔っていうのは本当に栄光に満ちています。その栄光を私たちも受けているんですね。永遠の命の中で。そして神様が共にいてくださることで、日々聖霊なる神様が私たちの内から働き、力を与え、安らぎを与え、そして時に善悪の判断を与え、最善の道へと道しるべを与えてくださるんですよね。生きる力も与え、喜びも与え、すべて神様から与えられてくるわけです。それは私たちのうちが本当に神の国であり、神様がそこにおられるからなんです。 そんな私たちは信仰者でありながらも、本当にこの日本、そして茨城県、そしてこの勝田の地もそうですけれども、もう歩くところすぐクリスチャンっていうわけにはいかないですよね。不思議なんですけど、そんな素晴らしいことだってよく知ってるんですよ。毎週説教も聞いて、神様の言葉も受けて、そして祈りの中にあって、聖書もあって、しかしながらこの扉を出て地上に出ていくときに、誇りを持って歩んでいるっては言えないんですね。なぜなんでしょうね。やっぱり弱いんですよね。世の中のその荒波の中で信仰を誇りとして堂々と立っていくっていうのは、言葉で言うのは簡単ですけど本当に大変です。しかしながら、あえてやっぱりこの私たちが信仰によって義とされ、神の栄光に預かるものとして信仰を誇りとして生きていくこと、そのことって大事なことだと思うんです。その姿を通して、なぜか神の栄光を人に伝えるんですね。それはこうね、私は信仰者なのよって胸を張って生きることではないです。信仰者として、本当に神の民として、その私たちが神様を信じている、神が共におられるんだという、その神に誇りを持って生きる、そういうことなんですね。その姿を見たときに、自然に周りの人が、あ、神様を信じるっていうのはこういうことなんだなっていうことを感じ取っていくんですね。それが一番の神様を皆さんに紹介する大きな働きだと私は思います。また今日ここに来ている方々の中では、もしかしたら信仰に迷ったり、また信仰者であっても、その自分と神様との正しい関係っていうところを言われてしまうと、目を塞いでしまうような思いになる方もあるかもしれません。マタイの6章33節にありますよね。まず神の国と神の義を求めなさい。私たちは本当に弱いですから、そういう時もあるかもしれません。でもその誇りを持って生きるために、ぜひ神の国と神の義を求めていきましょう。神の国とは、神が私たちのうちに住まわれ、私たちを、本当に私たちを治めてくださることです。神の支配が及ぶところを神の国と言います。その時に、私たち自身が神の国になりたいと思うことは本当に大事です。神様のご支配の中で私たちは生きていきたいと願うことが本当に大切です。また神の義、本当にその神様がお望みになるような歩みをしていきたい、そう思ってもできませんよ、もちろん私たち罪がありますからね。でも思っていきたい、期待を持つ、希望を持つ、願いを持つことはできますよね。神様がなさってくださるんです。だからこそ神様にその希望を持って歩んでいきたいなと思います。今日のところの御言葉って本当に短い御言葉です。そしてさーっと読んでしまうととっても分かりづらい御言葉ですけれども、本当に信仰によって義とされたものがどう歩むのか、まずそして本当に義とされるっていうのはどういうことなのか、そして信じて義とされたものっていうのはどういう生き方をしているのか、どういう恵みを受け取ってるのか、そしてその人たちはどういう希望を持って生きてるのか、そのことが書かれているんですね。そのことを一つ一つ心に刻んで、私たちぜひその扉を開けても自分が信仰を持っているっていうことに誇りを持って歩むものとして目指していきたいなと思います。 本当にこれはね、一番大きな約束ですけれど、私たち終わりの日、神様が、イエス様がこの地に再臨されるその時、最後の審判っていうのは本当に嫌な響きだな、審判って言われるともう胸がキュンとしますけれども、その審判の時は信仰義とされた者にとっては永遠の命でさらに生きていく時、その時が神の義のように私たちされるわけですよね。罪がなくなるんですよね。最後の時には神様がしてくださるんです。その約束はもう今この地上に歩んでいる時から確実にもうなされたように約束されてるんですね。必ずなるんです。信仰によって義とされた人、神を信じて生きる人は、本当にそれこそがここで言われる最大の希望であり、私はその中で生きていくんだっていうことが最大の実は誇りなんですね。そこに本当の希望があるんです。そこに生かされている、その今道途中の私たち一人一人ですけれども、そんな素晴らしいものを持って神様から与えられて生きているんですから、誇りを持って生きていきましょう。とっても難しいことですけれども、私たちそのことを心に留めて生きていきたいなと思います。では一緒にもう一回この5章1節2節をともどもに御言葉を口で表していきたいと思います。ではいいですか。3、はい。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。お祈りいたします。愛する天のお父様、主よ、私たちを信仰に導き、そしてその信じるという告白を受け取って、そして義としてくださった神様、あなたのこの大きな恵みに心より感謝いたします。私たちは小さきもので弱いものです。自分の目先のこと、自分が今意思を持って行っていることには気を配りますけれども、あなたの与えてくださる見えない希望、見えない約束には本当に疎いものです。しかしながら主は私たちにこのように御言葉を通してその思いを再び思い出させてくださり、そしてまた新たにあなたと共に歩み出すことができます恵みを感謝いたします。主はただただ私たちに信じることを進め、そしてその信じること、その小さな一歩を通して私たちを神と和解へ、神の和解へと導いてくださり、そして心に平安までも与えてくださいました。主よ、この世の中、私たちの生きる場所にはあなたを信じ信仰によって義とされたものが少ないですけれども、しかしながらこの他の方々よりも先立って信仰によって義とされた恵みをしっかりとかみしめ、誇りを持ってこの世で生きることができるようにどうぞ力を与えてください。私たちが神の国と神の義を求め続け日々歩むことができますように、そして信仰によって希望を持ってこの地で置かれた生涯も歩むことができるように主よ導いてください。主が共に生き共にあり、そして主の民、また主の子として生かされていくことに喜びを持ち、 この一週間も歩むことができますように。神様、一人一人と共にあなたが深く交わり、共に会ってくださり、生かしてくださいますように。その歩みが喜びと恵みと祝福で満たされ、良い時となりますように。この一週間もあなたと共に歩む恵みに目を留め、期待し希望を持って過ごしていきます。主よ、あなたがいてくださることに感謝いたします。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。